社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第56回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。よろしくお願いいたします。そして岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イエイ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、岡本先生といえば三茶社会保険労務士事務所ということで、ぜひ Google などでですね、三茶は SUNCHA 三茶です、社会保険労務士と検索していただくと岡本先生のホームページ出てきますので、いろいろちょっとアクセスしてみていただけたら嬉しいなと思っております。三茶いいですね。三軒茶屋にあるんですよね、
はい、そうです。
その三茶を単純に三つの茶じゃなくて、三茶太陽の茶としているのがまたいいですね。
はい、まあ、三つの茶何もかけてますけど、いろんな意味が合わさっておりますので、はいはい、
どんな意味なんですか、三茶。
その辺もどこに入って、はい、CH が3つあるんで三茶ですね。でその3を、あの、はい、数字の3じゃなくてみたいな、多分どっかに書いてあったと思います。まあそれは見ておいてください。
皆さん見てくださいということですね。
はい。
ありがとうございます。ちょっと見てみよう、後で。はい。今日あれですね。今年から始まった新シリーズコーナー。
はい。
岡本先生がね、常々最近、あれですよね。これからの日本は人口が減少していくと。それに伴って外国人労働者、こういう方たちに、自社を盛り上げてもらおうよと。まあそういう活動をされてますもんね。
はい。はい。そうなんです。
そういった思いを、そして、こんな風に考えるといいよ、みたいなのを岡本先生から教えてもらうシリーズなわけですけども、はい、今日のテーマはこちらです。外国人労働者を雇う際に、絶対に避けるべきこと、絶対に取り組むべきこととなっております。
はい。
ほう。避けるべきことと取り組むべきこと。教えてほしいです。岡本先生、お願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっとキャッチーな書き方をしてますけど、ね、まあそんなに、えっていうようなことでね、あんたそんなことかというふうに思われる方も多いのかもしれませんけど、ほうほうほう、でも、どうし、あの、気をつけて、ぜひ気をつけてもらいたいことになるん、しますので、
はい。
ということでお話をさせていただきたいと思います。
教えてください。
まず、避けるべきこと、まあ、これは、先入観をとにかく持たないようにしましょうということですね。うんうんうんうん、当たり前といえば当たり前なんですけど。
なるほどね。とはゆえ持っちゃいますよね、先入。
そうなんです、そうなんです、うん。だからそれは本当にこう、気をつけていただきたいし、で、うんうん、なんていうんですかね、さっきも申し言っていただいたように、外国の方々にはもっと働いて、はい、活躍していただきたいなと思って、私もそういう活動に今注力をしてますけど、いろいろとこう考えていくと、でも、その会社さんがやらないといけないこと、はいっていうこととか、気をつけないといけないことっていうのは、別にその外国人だから日本人だからというくくりでですね、根本的なところは同じだなっていうふうに感じる点が常々ありますので、うんうん、で、まあこの点もまさにそうだと思うんですね。はい、日本人の方々を雇うときだったとしても、その先入観を持たないようにして雇いましょうっていうのは、もちろんあることだと思いますし、うん、
まあ確かに。はい。
ただそれがですね、何か、まあ特にその、今まで、外国人の方を雇ったことがない方だったりとかするとですね、うんうん、いろんな不安なことからだったりとか、うん、先入観的なことを持ちやすくなってしまうというのも事実だと思いますので、うんうんうんうん、特に本当に注意してもらいたいなというふうに思うことですね。
確かに。
うん。で、まあ、よくあるのはね、その、何々人はこういう国民性だから、そんなこと期待しても無理だよ。
うんうんうんうん、
ねえ、ああ、そうなんだ、そういう国民性なんだ。
いや、でもそういうふうになんかちょっと申し訳ないですけど、見てしまう面はあるかもしれないですね。普段の生活でも。
そうなん、そうなんです。なるんで、なおさら注意してもらいたい、
ね。なるほどね。確かに。うん、
で、さすがにね、その、じゃあ日本でもね、あの人は東北生まれだからこういう性質あるよ、ね。関西人はこうだよね、とかですね。
まあ確かに、なんかイメージはできますよね。
まあできてもそれだけで本当に会社での活躍を考えた場合には、うん、まあ、なんていうんですかね、たまたまそういう性質、資格とか、あの、そういう素養とか、傾向を持った方が、はい、例えば東北出身だったとか、関西出身だったっていうことであるはずなので、あの、まあ、なんて、もちろんその、なんですかね、その、文化人類学者さんとかね、そういうその地域の特性を考えていらっしゃる方は、はい、まあ、それなりにもちろんあるというのは事実なんでしょうけど、でもそこをあまりこう意識しすぎるというのは、やっぱりどうなのかなというふうに思いますので。はあは
あ、確かに。
なんでね。日本人は全部こうでしょみたいに言われるとね、そんなことねえよっていうふうに思うんです。
確かに。はい。
うん。確かに。かね、だからまあ、割と分かりやすいしね、うん、そういうのがスーッと入ってきちゃいますしね。はい。というのはあるし、ね、いいことも、多少その、会社で言うと、なんですかね、活躍してもらいにくいような、うん、ハードルに、活躍してもらうためにハードルになるような、まあ、マイナス的な要素っていうのと、国民性とかを結びつけて、語ることが多いと思いますし、まあ、その方がなんか、いわゆる、なんですかね、SNS 上でも、こう、
うん、確かに。
バズったりとかするわけなんで、
うん、
それはまあ、そういうことはとにかく考えないようにしてくださいねっていうことを、特にその最初に雇われるような方々っていうのは、持ってもらった方がいいと思います。
確かにね。はい。結構注意しとかないとね、無意識のうちに見ちゃいますからね。
そうなんです、そうなんです。
うん。こういうのはちょっと気をつけようっていうのだけ心に留めておくといいかもしれないですね。
そうですね。留めておいていただいて。はい。で、もしかすると、まあ、そういう国民性ってあるかもしれないんですけど、でもそういう国民性の方だったら、はい、そういう方がね、だったら例えば、うん、もうそれも業種とかどういう、働き方をするのかということによって全然違うんでしょうけど、じゃあ同じ業種だったとしてもそういう国の方が活躍してないかっていうと活躍しているデータたくさんあるはずなので、やっぱり個別対応なはずなんですよね、まずは。
人と人ですからね。
はい。
全体の雰囲気で感じ取ってそれを決めつけてやっちゃったらダメですよね。
そうです。
コミュニケーションしっかり取ってやってい
く。コミュニケーションしっかり取る、まさにそういうことであって、うん、会社さんがもっとやらないといけないことっていうのはたくさんあるはずなので、やらないことの理由に少なくとも国民性をするっていうのはちょっと違うのかなと思いますし、うんうんうん。
なるほど。
ということはもう絶対にやらないでいただきたいなっていう、
ね。なるほど。勉強になります。確かにその通り。
で、じゃあ絶対に取り組んでもらいたいことは何なのかっていうこと、うんうんうん、まあこれも当たり前といえば当たり前なんですけど、はい、じゃあ何が一番違いなのかというと、当たり前ですけど、日本語を母国語にしてない方々が外国の方、ですので、うんうんうん、今回はね、まあ、日本の2世を持っていらっしゃる方とかは、また違うかもしれませんけど、
はあはあ、
生まれた時から日本で育っている方は、もう日本語を話されている方は違うんですけど、うん。って考えると、当たり前なんですけど、日本語の理解状況っていうことを丁寧に確認しましょうねっていうのは、ありますし、なんだろう、こちらの趣旨が伝わっているかということに関しては、
なるほど。
その確認、っていうのは、やっぱり、よりしていただきたいな。
ほうほうほうほうほうほう。
なんで、例えば、まあ、わかりやす、なんていうんですかね、その、働く上でのルールみたいなものを定めてる場合とかあったりして、うん、まあ、何時までに来てくださいよとか、はい、何時から何時は休憩ですよとか、あるいは働いてる時にこういうことがあったら、こういうことをしてくださいねっていうことに関して、はい、徹底を図りたいということはもちろん会社をね、運営していく上で非常に大事なことですけど、そういうのを、その外国の方が来た時にも、ちょっと伝えてるんだけど、で、それがね、なかなか守れないと。例えば何時に来てくださいとか、ね、あるいはこういう場合にはこういう何時に来てくださいとかっていう、あるいは会議の時は何分前に来るとか、なかなかそれができないみたいなことで、言ってたとしても、実はそこの自体の理解がよくできてないっていうケースも、あるわけですよね。
なんで、
なんで例えば5分前に集まらないといけないっていうことに関して、なんで集まらないといけないのかっていうことだったりとか、うんうんうん、どういう意図を持ってそういうようなルールが設定されてるのかみたいなところまでは、ちゃんと理解ができてない場合があったりとか。
なるほどね。
うん。で、 なんていうんですかね、なかなか時間を守れない、いや、それ、さっきの話じゃない、うん、これはやっぱあの国の人だからみたいな話に、
はいはいはいはい、
なってちゃうか。
国民性だって言っちゃったらもう、それ以上ないですもんね。
そうなんです、そうなんです。
ただ、やっぱ文化の違いみたいなのがあるから、どれぐらい、
そう、余計やっぱりちゃんと伝わってるのかっていうことは、
確認しなきゃいけないと。
ここは本当に確認をしないといけないし、これはあの、まあ、ある意味、野党側からすれば、プラスアルファでやらないといけないことなのかなというふうには思います。う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。
多分、その、日本に来られてる方は、まあ、ある意味ね、うん、どういうルートでお取りになったにしても、それなりに日本語も勉強していただいて、はい、それなりに日本語を多分話せる方を雇っているケースっていうのがあると思うのですね。
はい、
で、まあ、そうじゃない方だとするならば、余計このテーマはクローズアップされるので、そこはちゃんとアプローチをするということも、会社さんもやりやすいですけども、
うんうんうん、
ある程度日本語ができる方とか話せるような方だと、まあ、話せてはいるんだけど、本当に理解できてるのっていうのは、確認してあげるというのは、やはり会社として必要
なのかな
っていうふうに思いますね。
外国人労働者を、まあ、雇用していくってなると、やることも結構、まあ、多くなるのかなっていうような印象があるんですけど、うん、それ以上にやっぱでもメリットもあるわけですもんね。
メリットもありますよね。そういう意味で言うと。はい、うん。なんで、まあ、やること多くなることの一番その日本人を雇う場合との違いとね、うん、まあ、申し上げた、この理解度の確認をするっていうことは、うんうんうん、ちょっとプラスアルファでやらないといけないというふうにはなりますけどね。
はいはい。でもまあこういうものをやっていた先には、やっぱ会社の発展があるわけですからね。
はい。だからそういう意味で言うと、本当にですね、もしかすると私はその一部の、なんていうんですかね、優秀なという表現を使わさせていただくとするならば、うん、優秀な外国人労働者の方と愛するケースが多いのかもしれませんけど、うん、例えば日本語を我々とコミュニケーション、多分ね、して、全くその違和感をあまり感じないとか、
はいはい。
いうぐらいまで日本語勉強してる人ってすごいと思うんですね、本当に。
そうですね。いらっしゃいますよね。
うん、いらっしゃいます、いらっしゃいます。うん、そういう方ってすごいと思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから、それなりのこうね、努力をしていただいて、で、私がね、じゃあ英語話せますかって言うと、そこまで話せないんで、
うん、
考えると、うん。やっぱり、じゃあその話せない中で、じゃあ私がアメリカ行って何かやりたいと思いますっていう時に、はい、って言われてもなんか困るだろうなっていうふうに思うけども、うんうんうんうん、まあ彼らはやっぱり自分の努力で日本語を身につけてもらってるって、すごい努力をしてるはずなんですよね。はいはいはい、だから、
うんうんうんうん、
で、その努力をできるところっていうのは、やっぱりこう、評価をしていただきたいと思いますし、
はいはいはい、
逆に言うと、でも、やっぱり母国語じゃないことによっての差っていうのはあるはずなので、多分、
うんうん、
本当の意味で、理解ができてないこととかっていうのはあると思いますけど、そこはやっぱりこちらから確認をする努力は、うん、まあね、そこまでの努力をして入ってきていただいている方
なので、確かに確かに。
こちらは日本人としてはやっていただきたいなっていうふうに思います。うん、
いや、でも そこまでできてくると、本当に信頼関係も築きやすくなっていくでしょうし、
そうです
ね、戦力としての、うん、スタッフにどんどん育っていってくれるでしょうからね。
と思いますよ。
うん。めちゃくちゃ、基本的なことかもしれないですけど、改めてちょっと肝に銘じて、行きたいっすね。こういったことは。
はい。
確かにな
ぁ。ある意味そういうね、第二外国語をマスターしている経験、ある程度ね、マスターしている経験がある方っていうのは、はい、それはそれで一つの、その、
うんうん
なんていうんですか評価すべきポイントというかね、その方の持っていらっしゃる良い点ですよね。うんうんうん、
確かに。
じゃあ、我々の私が第二外国をマスターしてるんですかっていうと、それはやっぱりそれなりの努力をしてマスターしてきてるという、その過程をね、評価してあげるとなると、
うんうん
ね、そういう方はもっともっとそういう視点を生かしていくということができるのかなと思いますので。
なるほど。はいありがとうございます。ぜひ、リスナーの皆様もですね、まあ、これまで外国人雇用ってやったことないんですけど、でもちょっとこの話を聞いて興味が湧きましたとか、そんな方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、ぜひですね、岡本先生にコンタクト取っていただくといろいろサポートしてくださいますので、ぜひ、ちょっとでも興味が湧いたらお問い合わせをお待ちしております。
そうですね。
はい。はい、番組の概要欄に岡本先生に直接通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちらに友達追加をしていただいてメッセージをお待ちしております。
はい。はい。お願いします。
はい。岡本先生、なんか締めになんか一言ありますか？
で、そういう意味で言うと、興味が湧いたらでもいいですし、なんかね、今の話を聞いてて疑問が湧いたりとか、ね、なんかとにかく、物をしたいとか、何でもいいので、はい。ぜひ、コンタクトを取ってきていただきたいなと思いますので、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第56回以上で終了とさせていただきます。岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。